広報長泉4月1日号ナンバー1216発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中戸狩828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ。平成26年度当初予算より良い暮らしへの道しるべ。平成26年度当初予算予算総額222億3848万円、前年度比 0.3% アップ。一般会計予算額は前年度当初比 3.1% 減の135億7000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は222億3848万円となりました。歳入、柱となる徴税については増を見込み、自主財源比率は前年度当初より2.7ポイント増の 78.2% となり、高い健全性を維持しています。歳出、健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援に重点を置くとともに、公共施設の長寿命化を図るため、長期的な計画に基づいた施設改修を開始しました。表を読みます。区分、一般会計、平成26年度135億7000万円。平成25年度140億円。伸び率マイナス 3.1%。次からは区分、平成26年度、平成25年度、伸び率の順に読みます。特別会計、国民健康保険事業、36億7100万円、36億8400万円、マイナス 0.4%。後期高齢者医療、6億3600万円、5億9900万円、6.2%。介護保険事業、24億900万円、22億5100万円、7.0%。下水道事業、9億1900万円、8億6000万円、6.9%。土地取得事業、42万4000円、42万4000円、0%。企業会計、水道事業、10億3305万6000円。7億8094万8000円、32.3%。合計、222億3848万円、221億7537万2000円、0.3%。歳入予算の概要。自主財源の割合が高く、健全な予算編成。円グラフの説明をします。歳入135億7000万円。うち自主財源 78.2%、依存財源 21.8%。自主財源の内訳は、徴税92億3248万円 68.0%。徴税のうち都市計画税は街路や下水道の整備に充てられます。諸収入4億4555万8000円 3.3%。繰越金3億円 2.2%。分担金及び負担金2億3196万4000円 1.7%。繰入金1億9560万5000円 1.5%。使用料及び手数料1億8164万7000円1.4%。その他、1771万6000円 0.1%。 依存財源、国庫支出金 14億2269万円 10.5%、 県支出金6億3834万円 4.7%、 地方消費税交付金5億5000万円 4.1%。 消費税率引上げによる増収分は国民健康保険費や障害者福祉費、自動運営費などに充てられます。調査1億円 0.7%、 地方譲与税9000万円 0.7%、 その他1億6400万円 1.1%。 円グラフの説明を終わります。町の自主財源、自ら収納できる財源の割合が高いほど自主性と安定性が高い行政運営が行えます。県東部市長の自主財源の平均が約 53.3% といった状況の中、長泉町は 78.2% と極めて高く、健全な予算編成が行えています。なお、主な項目の増減理由は次の通りです。町税、町民税、個人、法人ともの増、固定資産税の増、軽自動車税の増などにより、前年度に比べ 5.2% 増の92億3248万円を見込みました。国庫支出金、健康公園の整備完了に伴う整備費に対する補助金の減などにより 26.1% 減の14億2269万円を見込みました。繰入れ金、基金などの繰入れ金は健康公園の整備完了に伴い整備費に充てる基金からの繰入れがなくなったことなどにより前年度比 70.1% 減の1億9560万5000円を見込みました。調裁、健全性を維持するために道路整備等に充てる調裁は全体構成費の 1% 未満の1億円に抑えました。次は歳出予算の概要、性質別。物件費の割合が最も高く、次いで普通建設事業費、扶助費。円グラフの説明をします。歳出135億7000万円うち物件費33億6886万3000円 24.8%、 普通建設事業費27億3758万2000円 20.2%、 扶助費22億2029万3000円 16.3%、 人件費20億6538万6000円 15.2%、 繰出金13億8081万8000円 10.2%、 補助費等8億7703万円 6.5%、 交際費5億4400万円 4.0%、 維持補修費1億6110万9000円 1.2%、貸付金9000万円 0.7%、 積立金5817万9000円 0.4%、 その他6674万円 0.5%。 円グラフの説明を終わります。経費の経済的な性質で区分した性質別経費の主な歳出項目は次の通りです。増額、物件費、健康づくりセンターの通年運営に伴う運営事業費の増などにより 4.1% 増の33億6886万3000円を見込みました。扶助費、自立支援介護訓練給付事業など社会保障経費の増により 3.1% 増の22億2029万3000円を見込みました。減額、普通建設事業費、安全安心な道路整備や竹原グラウンドの人工芝改修などを進める一方、健康公園の整備や北中学校の校舎増築の完了などにより 23.1% 減の27億3758万2000円を見込みました。次は歳出予算の概要、目的別。行政目的で区分した目的別経費の主な歳出項目は次の通りです。増額、民生費、臨時福祉給付金給付や子育て世帯臨時特例給付金給付、 民間保育所運営費補助費の増などにより 6.8% 増の42億4932万9000円を見込みました。土木費、元長久保広場整備や中戸狩第二広場整備などにより 8.3% 増の20億1755万8000円を見込みました。衛生費、内陸のフロンティアを開く総合特区推進事業に関する基盤整備や健康づくりセンター維持管理費の増などにより 15.8% 増の18億2795万2000円を見込みました。減額、教育費、健康公園の整備や北中学校の校舎増築が完了したことなどにより 36.0% 減の22億2037万5000円を見込みました。町民一人当たりの予算額内訳。町民一人当たりの予算額は32万842円です。貯金12万3085円。借金10万2469円。民生費10万469円。児童や高齢者、障害者などの福祉。予算額42億4932万9000円。教育費5万2497円。学校教育や障害学習、スポーツ振興。予算額22億2037万5000円。土木費4万7702円。道路や河川、公園の整備など。予算額20億1755万8000円。衛生費4万3219円。健康審査や予防接種、ごみ処理。予算額18億2795万2000円。総務費3万5893円。行政の運営、戸籍や徴税、選挙。予算額15億1810万1000円。消防費1万4333円。消火、救急活動、消防団の活動費。予算額6億621万1000円。交際費12862円。町が借り入れたお金の返済。予算額5億4400万円。商工費3643円。商工業や観光の振興、発展。予算額1億5407万1000円。議会費3274円。町議会の運営や町議会議員の報酬。予算額1億3848万7000円。労働費2606円。労働者の支援や勤労者福祉事業。予算額1億1022万9000円。農林水産業費2212円。農林業や畜産の振興、農業委員会運営。予算額9354万円。その他2132円。災害復旧や諸支出金予備費、予算額9014万7000円。一人当たりの予算額は一般会計の当初予算額。貯金は平成25年度末の町の基金。借金は平成25年度末の地方債残高をそれぞれ平成26年3月1日現在の人口4万2295人で割ったものです。平成26年度の主要事業、健康福祉分野、触れ合い、支え合い、健やかに暮らせる町、特産品レシピ集や生活習慣病対策教室など547万円、4K 健康づくり。 4K とは平成23年度から平成32年度の10カ年を計画期間とした町づくりの指針、第4次長泉町総合計画に挙げる4つの重点項目、健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援のことです。生活の自立が困難な世帯の相談や訪問などを行う家庭相談支援員の配置、202万円。高齢者生きがい対策事業費補助金、375万円。4K 高齢者支援。病児保育の実施、81万円。4K 子育て支援。教育学習分野、 豊かな心と生きがいを育む町、町立幼稚園の空調機器整備など3179万円、4K 子育て支援、地域文庫活動事業補助金167万円、竹原グラウンドの人工芝張り替え工事1億7003万円、生活環境分野、地球環境と安全快適な生活環境を守る町、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金1100万円、4K 環境対策、災害時に早期に平常業務に復帰する計画の策定320万円、大規模地震に備えた防災体制の充実強化4256万円、消防救急デジタル無線の整備4320万円、都市整備分野、活発な都市活動を支える便利で調和の取れた町、花に満ち溢れた道路の整備6950万円、4K 環境対策、都市計画道路池田平木線の整備1億7378万円、身近な広場の整備2億4608万円、公共施設の長寿命化を図るための改修2億3914万円、産業経済分野、産業が力強く育つ活力ある町、タウンセールスの推進310万円、観光推進を図るための長泉鍋歌唱開催600万円、公共サインの整備など3660万円、行財政分野、パートナーシップが確立し良質なサービスが効率的に提供される町、コミュニティ施設整備事業等補助金2560万円、おもてなしを提供する窓口改善調査450万円、社会保障・税番号制度の導入に向けたシステムの対応7518万円、町の財政の特徴、健全性の高さを維持、自主財源比率は 70% 以上を維持、町が自らの権限で収納できる財源を自主財源といい、この割合が高いほど自主性と安定性が高い行政運営が行えます。町の自主財源比率は 78.2% であり、近隣市町と比較して高い状況にあります。また、景気変動に左右されることなく 70% 以上の高い水準を維持しています。借金を減らしつつ貯金を維持、財政調整基金、町の貯金を維持しつつ、地方債残高、町の借金は平成14年度以降12年連続で減少しています。平成25年度末。長泉町の財政調整基金、貯金42億2229万円。地方債残高、借金43億3395万円。問い合わせ、企画財政課、電話989-5503。
より良い暮らしへの道しるべ、統計調査。統計調査って何？皆さんの職場や自宅に統計調査員が訪問し、統計調査の依頼を受けたことはありませんか？近年多発している騙り調査、悪徳商法などではないか、個人情報がどこかで漏れてしまうのではないかと不安や疑問を感じた方もいるかもしれません。ここでは統計調査とはどういうものか、その役割や大切さについて紹介します。日本の社会の実態を把握。統計調査は国などが行っている日本の社会経済の実態を捉えるための調査です。人口動態を把握する国勢調査、家計の様子を把握する家計調査、就業の様子を把握する就業構造基本調査など、調査の分野は多岐にわたり、一月ごとに調査を行うものや5年に1回行うものなど、調査を行う周期も様々です。調査の結果は経済白書など政治社会経済の様子などについての報告書を作成するためのデータとして活用されるほか、国や 地方公共団体の行政施策にも活用されています。このほか、少子高齢化の進行、雇用形態の多様化、消費行動の変化なども統計調査によって明らかにされ、大学や民間企業などの研究にも生かされています。統計の活用でより良い暮らしへ。統計調査によって得られるデータは、国や地域の正確な状況を把握し、まちづくりを進めるために欠かせない資料です。また、民間企業の商品、サービスの開発、経営戦略などにも活用されています。ここでは、皆さんの身近な場所で、どのように調査結果が活用されているかを紹介します。公園や広場の面積は十分？人口増加に合わせ、公園、広場の面積も増やす必要あり。町内の公園や広場は、町民一人当たりの面積がどの程度かを算出して、人口の増加に合わせて整備を進めています。公園や広場を整備する計画を立てるには、将来、町の人口がどの程度になるかの予測データが必要です。現在、人口が増加傾向にある長泉町では、予測に合わせて新しい広場などを整備しています。教科書の資料として活用。社会科などの教科書には統計調査の結果がたくさん。小学校の社会科や中学校の地理の教科書にはグラフがたくさん載っています。人口の増減の様子や人口分布、日本で盛んな産業など多くの情報を学ぶことができますが、その資料の多くは国で行う様々な統計調査に基づいて作られています。皆さんに答えていただいた調査結果が子どもたちの学習にも役立っています。民間企業では、商品、サービスの開発や需要予測などで活用。住宅需要の動向を明らかに。居住環境や土地の利用状況などを調査する住宅、土地統計調査では、世帯の収入や住宅の取得方法などの情報を組み合わせることで、詳細な住宅需要の動向を明らかにすることができます。また、公的な機関だけではなく、民間の企業などでも市場予測、需要予測などに活用しています。生命保険の掛け金算出。生命保険の掛け金の算出にも、統計調査のデータが活用されています。平均寿命などを見る生命表の計算は、国勢調査でわかる年齢別人口が元になっています。生命保険の掛け金は、この生命表を利用して算定されています。生命表とは、年齢別の死亡率や平均寿命などにより、年齢ごとに1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを表したものです。人口の動向はどうやって知る？人口の増減傾向は、国内の人口や世帯の実態を把握するために行われている国勢調査により明らかになります。国勢調査は、日本に住むすべての方に回答をお願いする調査です。年齢や性別、職業などの情報のほか、世帯の状況など、皆さんの暮らしについての様々な質問に回答していただきます。その結果、町の人口はもちろん、さらに小さく分けた地域ごとの人口、男女別人口、職業別人口などが把握できます。また、結果をもとに将来の人口予測を立てることもできます。統計調査にご協力を。統計は、その種類によって、より正確な状況が把握できるように、調査対象を設定します。日本に住むすべての方が対象となる国勢調査のほか、調査対象となる地域を抽出して、その中から無作為に対象者を選ぶ方法などがあります。統計調査員が訪問します。調査対象者になると、皆さんのご自宅や会社に統計調査員が調査のお願いに伺います。統計調査員とは、調査票の配布、回収を行うために、町が雇用する非常勤の公務員です。顔写真入りの調査員証を必ず携帯しています。調査票への回答をお願いします。 回答を記入した調査票は後日調査員が回収に伺います。また調査によってはインターネットを利用して回答が可能です。日本に住むすべての方を対象にした国勢調査が平成27年に行われますが、国勢調査ではインターネット回答が導入される予定です。正確な統計結果を得るためには皆さんのご協力が欠かせません。より信頼度の高い結果が出ることで、今後の見通しも正確性が増し、無駄がなく効果の高い計画を町づくりに反映させることができます。調査対象者になったときはぜひご協力をお願いいたします。統計調査 Q&A、 写真は統計調査員土田雅子さんです。統計調査に関してよくある質問を紹介します。質問、なぜ我が家が調査対象になったのですか？他のところに頼んでもらえませんか？答え、限られた経費の中で全ての方に回答をお願いすることはできません。世の中の姿を正確に表すデータを得るために無作為に対象者を選ばせていただいています。質問、氏名や電話番号、学歴、年収などプライベートな細かいことまで答える必要はあるのですか？他に漏れることがないか心配です。答え、統計調査によって集められた情報は個人を識別することができない形で集計されます。統計調査員など統計に従事する者には守秘義務があり、秘密を漏らした場合は統計法に基づいて罰則が課せられます。また氏名や電話番号は調査票の内容に不明な点があった場合に確認させていただくために必要です。年齢や学歴などはその違いごとに実態を把握するためにお聞きしています。統計調査員として統計調査の第一線で活躍している平松さんにお話を伺いました。統計調査員になったきっかけは、広報長泉に載っていた募集記事を見てやってみようと思ったのがきっかけです。役場のお仕事に関わりたいと思っていたので応募しました。統計調査員として活動を始めてから今年で40年目になります。調査員として心がけていることは、調査票を配布回収するために調査対象者の方のご自宅に伺うと、何のためになるのか、どうして調べる必要があるのかと調査の必要性についてよく聞かれます。調査対象者の方にとっては直接感じられる見返りがないんですよね。国の経済状態などを知る大事な調査であることを説明しますが、あまり個人のこととして実感が湧かないという方が多くいらっしゃいます。うまく説明できなくてもどかしい思いもしますが、理解していただけるようにできる限り丁寧に説明させてもらっています。信頼関係を大切に、笑顔で訪問、笑顔で挨拶が一番大切な基本だと思っています。最初に信頼関係が築けないと気持ちよく答えてもらうのは難しいです。最近はプライバシーの意識も高まっていますし、突然知らない人間が名前や職業を書いてくださいとお願いしても不信感を持たれて当たり前だと思います。ただお願いしますと渡すだけではなく、しっかり挨拶して、どういう調査なのか、なぜ必要なのか、少しでも分かってもらえるように丁寧にお話しするようにしています。納得してもらって気持ちよく協力してもらうことが大切だと思っています。調査員のやりがいは、調査によってはたくさんのお宅や企業を訪問します。調査の必要性を一人でも多くの方に分かってもらい、心よく協力していただけたときは本当に嬉しいですね。自分たちの足で集めてきた調査票が国や町の施策などに役立っていることにやりがいを感じます。調査がどのように役立っているのかなど、私たちももっと勉強して皆さんに統計調査を身近に感じてもらえるように頑張りたいです。統計調査員平松弘子さんは調査員40年目、統計調査員として知事褒章などを受章しています。 登録統計調査員になりませんか？登録統計調査員として活躍していただくには、まず統計調査員として登録してもらい、調査の依頼があったときに非常勤の公務員として仕事に従事します。登録は随時受け付けています。統計調査に興味を持たれた方は、ぜひご応募ください。応募条件、原則20歳以上、75歳以下。申し込み方法、行政課へ履歴書を提出。報酬額は統計調査の種類や規模、受け持ち件数などによって異なります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
情報ステーションプラス、消費税率の変更に伴い、水道料金、下水道使用料が変わります。4月から消費税、地方消費税を含む税率が 5% から8% になります。水道料金、下水道使用料のそれぞれに消費税を乗じて支払い総額を算定しているため、請求額が変わります。なお、経過措置として、3月31日以前から継続使用している場合、5月検針分までは旧税率が適用されます。水道料金、下水道使用料のほか、水道加入負担金、工事負担金などにも消費税率 8% が適用されます。詳細は町ホームページまたはお問い合わせください。問い合わせ、上下水道サービスセンター、電話 989-5527、上下水道課、電話 989-5524。狂犬病予防注射を受けましょう。寸東獣医師会の協力により、各地区を巡回する集合注射を行います。狂犬病予防法により、すべての飼育犬に年1回の接種が義務付けられています。必ず接種しましょう。室内犬も例外ではありません。時、4月16日水曜日、時間、午前8時30分から8時45分、ところ、桃沢橋、渡辺さん宅前、次からは時間、ところの順にお伝えします。午前8時55分から9時15分、上長久保収出荷場、午前9時30分から9時45分、駿河台楽公民館、午前9時55分から10時15分、南一色区公民館、午前10時25分から10時40分、なめり公会堂、午前10時50分から11時5分、下長久保出荷場、午前11時15分から11時25分、池田区民会館、午前11時35分から正午、上戸狩作業所、午後1時10分から1時25分、役場西側駐車場、JR 御殿場線西側、午後1時35分から1時55分、中戸狩第一公民館、午後2時5分から2時30分、ベルホーレ、午後2時40分から3時、南部地区センター、午後3時10分から3時30分、本宿区公民館。なお、集合注射は混み合うため、動物病院での個別接種をお勧めします。持ち物、登録済みの犬の場合、注射案内はがき、愛犬手帳、注射料3400円。新規登録の犬の場合、登録料3000円足す注射料3400円、合計6400円。集合注射が受けられない犬、次の症状の犬は集合注射は受けられません。動物病院で診療を受けてください。当日具合が悪い。1ヶ月以内に他の予防注射を接種した。狂犬病予防注射を受けて具合が悪くなったことがある。妊娠または授乳中である。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。平成26年度後期高齢者医療制度の保険料が改定されました。後期高齢者医療保険料は医療費や 現役世代との人数のバランスなどを考慮し、2年に一度改定されます。なお、平成26年度の具体的な保険料は、8月上旬に個別に郵送でお知らせします。保険料の算出方法、加入者全員が等しく負担する均等割額と、加入者の前年の所得に応じて負担する所得割額を合計して個人ごとに計算されます。平成26年、27年度の後期高齢者医療制度の年間保険料、均等割額38,500円足す所得割額、前年の総所得などから33万円引いたものに 7.57% をかけたものの合計が年間保険料になります。保険料の軽減措置、いわゆるサラリーマンの健康保険の被扶養者だった方、均等割額が9割軽減され、所得割額はかかりません。所得の低い方、均等割額、世帯の所得水準に合わせて減額されます。所得割額、前年の基礎控除後の総所得などが58万円以下、年金収入のみの方は、その額が153万円から211万円以下の場合、所得割額が5割軽減されます。65歳の方は、年金収入の条件が異なるのでお問い合わせください。問い合わせ税務課電話 989-5506。 町民図書館主催平成26年度図書館講座全8回受講者募集。地域の歴史や文学、富士山に関することなど全8回にわたり、さまざまなジャンルの講師が分かりやすく解説します。第1回、時、5月21日水曜日、午後7時から午後8時30分。演題、講師、今一番知りたい国、ミャンマー。中村陽一郎、静岡産業大学総合研究所客員研究員。次からは、回、時、演題、講師の順にお伝えします。第2回、6月4日水曜日、午後7時から午後8時30分。伊豆半島ジオパークと長泉の大地の物語、小山雅人、静岡大学防災総合センター教授。第3回、6月18日水曜日、午後7時から午後8時30分、富士山の恵み、湧水。藤川覚治、常葉大学社会環境学部教授。第4回、10月4日土曜日、午後2時から午後3時30分、死亡の戦国軍師、黒田官兵衛、小和田哲夫、静岡大学名誉教授。第5回、10月30日木曜日、午後7時から午後8時30分、韮山反射炉と江川秀達、橋本隆之、NPO 法人、伊豆学研究会理事長。第6回、11月6日木曜日、午後7時から午後8時30分、富士山の噴火史、島野武と常葉大学社会環境学部准教授。第7回、11月20日木曜日、午後7時から午後8時30分、箱根駅伝裏話、佐藤三郎、元日本大学国際関係学部長。第8回、12月4日木曜日、午後2時から午後3時30分、大岡誠言葉館施設訪問、入館料300円が必要です。ところ、コミュニティ長泉、8回目のみ、大岡誠言葉館、三島市で開催。申し込み開始、4月12日土曜日から、定員100人先着順。受講料1000円、全8回分。当日ご用意ください。第8回目のみ、入館料300円が必要です。電話または町ホームページからお申し込みください。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi.org。 長泉町国際交流協会主催語学講座、受講生募集。語学講座で 自分磨きをしてみませんか。初心者の方も大歓迎です。楽しい雰囲気の中で英語を学ぶことができますので、お気軽にご参加ください。英会話初級コース、レベル、中学卒業から高校1年生程度、日程全10回、5月13日から7月15日の毎週火曜日、午後7時30分から午後9時、講師、リュウ・シュウ・ティンさん、マレーシア、英会話実践コース、レベル英検2級以上、日程全10回、5月14日から7月16日の毎週水曜日、午後7時30分から午後9時、講師未定。ところ、福祉会館、対象、中学生以上の方、定員各25人先着順、受講料3000円、全10回分、講座初日にご用意ください。国際交流協会員でない方は、協会への入会が必要です。年会費2000円も合わせてご用意ください。電話でお申し込みください。問い合わせ、国際交流協会行政課内、電話 989-5500。 アンリライブツアー2014サーフ&ティアーズ。オリビアを聴きながら悲しみが止まらないなど数々のヒット曲をリリース。長年にわたりポピュラー界を代表するアーティスト、アンリのコンサートです。時、8月10日日曜日。ところ、ベルフォーレホール。会場、午後5時。開演、午後5時30分。入場料、前売り5000円。当日、5500円。全席指定、税込み。未就学児のご入場はご遠慮ください。チケット発売。ベルフォーレ友の会。会員先行発売開始、発売日4月12日土曜日。一般販売開始、4月19日土曜日。電話予約開始、ベルフォーレのみ、4月19日土曜日午後1時から。ベルフォーレコミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館。沼津三島のプレイガイド、チケットピア、ローソンチケットで発売。ベルフォーレチケット販売時間、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、祝日、休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉チケット販売時間、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は開館。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。情報ステーション、はじめにお知らせです。平成26年度、国民年金保険料が改定されました。4月から平成27年3月までの国民年金保険料は、月額15,250円です。保険料の納入は、割引制度のある口座振替や全納支払いをご利用ください。納入方法は沼津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513、 沼津年金事務所、電話 921-2207。 障害者、タクシー利用券をご利用ください。町では、次に該当される方を対象に、タクシー利用券、年間24枚を発行し、タクシー運賃の一部を助成しています。対象、身体障害者手帳1、2級所持者、身体障害者手帳下肢機能障害3、4級所持者、療育手帳 A 判定所持者、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者。ご注意ください。福祉施設などに入所されている方や、軽自動車税、自動車税の減免を受けている方は対象となりません。また、所得条件により対象とならない場合があります。助成額、小型タクシー初乗り運賃相当額、受付開始4月1日火曜日から、申請場所、福祉保険課、持ち物、障害者手帳、認め印、問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5512、春の全国交通安全運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も 交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間、4月6日日曜日から15日火曜日、スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。重点目標、自転車の安全利用の推進。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。横断歩行者の交通事故防止。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。長泉中央グラウンドとミニ運動場の施設使用申し込み場所が変わります。4月1日から長泉中央グラウンドとミニ運動場の使用申し込み場所が体育協会、勤労者体育センター内からウェルピア長泉に変わります。申し込み開始日、町内在住在勤の方、町内の団体、使用日前月の20日から、町外の方、町外の団体、使用日前月の27日から、毎月20日27日は午前8時45分から9時まで整理券を配布し、申し込み順を抽選後、使用申請を受け付けます。申し込み場所、ウェルピア長泉、申し込み方法、窓口に使用申請書を提出し、同時に使用料を納付。ウェルピア長泉休館日、毎月第3月曜日、祝日休日は開館。申し込み受付時間、午前8時30分から午後8時。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい。この症状はどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。4月の相談、時、4月24日木曜日、午後1時から午後2時、担当医、西村委員医師、小児科専門医、淵上幸子医師、ところ、ウェルピア長泉、対象、町内在住の方、定員3人先着順、予約受付期間、4月8日火曜日から22日火曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。春の農作業安全運動を実施します。4月1日から5月31日まで、春の農作業安全運動が行われます。全国の農作業中の死亡事故では、農作業機械の作業中の事故が7割を占めます。また、その半数が農作業機械の転落や転倒による事故です。機械の操作などには十分注意し、安全対策を徹底しましょう。落ち着いた運転を心がけましょう。無理な運転はやめましょう。安全装置の確認をしましょう。機械の点検を行いましょう。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 中小企業事業資金利子補給制度をご利用ください。町では中小企業の経営の安定及び健全な発展を支援することを目的に、運転資金や設備資金のための借り入れの際、利子補給を行っています。ぜひご活用ください。融資限度額700万円、融資利率年 1.0%、融資対象資金、運転及び設備資金、融資期間5年以内、申し込み対象期間4月1日から平成27年3月31日、申し込み資格、町内で事業開始後3ヶ月を経過し、従業員数が50人以下の中小企業、卸小売業及びサービス業は20人以下、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 はかりの定期検査を実施します。取引や証明などに使用されるはかりは、計量法により2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。次の日程で定期検査を行いますので、必ず受けましょう。時、5月1日木曜日、2日金曜日、午前11時から午後3時。ところ、勤労者体育センター、対象となるはかり、商店や工場などで取引に使うはかり、薬局などで薬剤調合用に使うはかり、 荷物運送業などで荷物の料金を決めるために使うはかり、茶や干し椎茸などを販売するために使うはかり、学校や病院などで健康診断書の作成のために使うはかり、前回平成24年度の定期検査を受けた方には計量器定期検査通知書が郵送されます。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 公共下水道への接続に協力をお願いします。町の下水道接続率は年々上がっていますが、一部ではまだ接続されていない家屋もあります。下水道へ接続することで側溝や水路の周期が解消され、河川などの環境保全にもつながります。接続にご協力をお願いします。なお、下水道の接続工事は町排水設備指定工事店が行うことになっています。町ホームページまたは上下水道課で確認できますのでお問い合わせください。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。 平成26年度家庭ごみ収集カレンダーができました。家庭ごみ収集カレンダーは1回を通じて広報長泉3月15日号と同時配布しました。また役場1階や南部地区センターでも配布しています。正しいゴミの分別のため第4版ゴミの出し方便利帳と一緒にご活用ください。なお、家庭ゴミ収集カレンダーとゴミの出し方便利帳は町ホームページからダウンロードすることもできます。問い合わせ焼却場、電話 986-8393。
次は募集です。植林ボランティアを募集します。地下水保全のため海洋林の植林ボランティアを募集します。時4月29日祝日、雨天の場合は5月6日祝日、ところ富士山裾野市須山、集合時間午前7時30分、集合場所役場西側駐車場。5月6日祝日の場合は午前9時までに直接現地に集合してください。定員若干名、参加費無料、持ち物弁当、飲み物、クワ、スコップなど。申し込み期限4月14日月曜日、電話で お申し込みください。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。 次は催しです。ラジオ体操でみんな元気に、ラジオ体操の日。日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。時毎月第3土曜日雨天中止、午前6時30分から45分、集合時間午前6時20分、会場は午前6時15分、ところ長泉中央グラウンド、竹原グラウンド。参加費無料、持ち物飲み物タオル。直接都合が良い会場にお越しください。各会場とも駐車台数に限りがあるため、徒歩自転車での来場にご協力をお願いします。小学生以下は保護者同伴でお越しください。ラジオ体操の日は健康マイレージポイント対象授業です。健康マイレージカードを忘れずに持参してください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。次は掲示板です。第31回山野草展示会開催。山野草の鉢植えなどの展示です。時4月25日金曜日から27日日曜日、午前9時から午後5時、27日は午後4時まで開催します。ところ町商工会館、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ長泉山総会後藤さん、電話 090-9267-7927。 映画逃げ遅れる人々、東日本大震災と障害者、上映会を開催します。障害者が経験した東日本大震災のドキュメンタリー映画を上映します。時4月19日土曜日午後1時30分から、ところ泉の里、定員100人、先着順、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ 町障害者連合会神尾さん、電話 986-8546。 次はマイタウンです。国産カカオ栽培を目指すショコラティエの挑戦。ショコラ専門店オールージュ中尖の足立浩一さんが中小企業庁のグッドビジネスアワード部門賞を受賞し、町長に受賞の報告をしました。伊豆の温泉を利用して国産カカオの栽培を行うという提案が評価されての受賞に、足立さんは町内事業所の排熱をお借りして、いずれは長泉町産カカオの栽培を成功させたいと夢を語りました。ものづくりの高みへ、優秀発明考案者表彰。有限会社共和工業長泉一式工業団地内代表取締役の阿部一雄さんが、静岡県の科学技術振興表彰で優秀発明考案者として県知事褒章を受賞し、町長に受賞の報告をしました。地球環境に優しく低コストな焼き金網の清浄処理装置が優勝発明として認定され、阿部さんは人に役立つものづくりに挑戦し続けたいと語ってくれました。消費に関する知識を広める消費生活展を開催。2月15日土曜日にコミュニティ長泉で町消費研究会が主催する消費生活展が開催されました。町内産の具材を使用した地産地消おにぎり作りやエコ商品の紹介、大学ゼミがパン工房と共同開発した商品の紹介など、さまざまなブースが出展し、多くの来場者でにぎわっていました。美味しさがぎゅっと詰まった寿太郎みかんを学校に贈呈。児童生徒の皆さんに地元産の味を堪能してもらおうと、平成20年から館内西2丁の学校に寿太郎みかんの贈呈を行っている JA 南寸。このほど町教育委員会への贈呈式が行われました。贈呈された寿太郎みかん約2850人分 300kg は、2月19日水曜日の食育の日に学校給食として町内すべての小中学校で振る舞われました。3年間の防火活動を終え、幼年消防クラブの修了式。2月14日金曜日にエンゼル幼稚園で幼年消防クラブの修了式が行われ、3年間クラブ員として防火活動を行ってきた年長園児101人に修了証が手渡されました。年長園児はクラブの新しいリーダーとなる年中園児に、ハッピーや旗を引き継ぎ、全員で火遊びはしませんと誓いを新たにしました。火災予防に努めましょう。幼年消防クラブが街頭啓発。春の火災予防運動が3月1日から3月7日の期間で全国一斉に行われ、3月4日火曜日にはエンゼル幼稚園幼年消防クラブの園児たちと町防火協会の会員約30人がウェルディ長泉で火災予防の街頭啓発を行いました。幼年消防クラブは啓発品を渡しながら、火事に気をつけてくださいと元気いっぱいに火災予防を呼びかけました。異業種でタッグを組み、長泉のまちづくり。2月15日土曜日に町内事業所の若手社員、町職員、沼津工業高等専門学校の学生が合同でまちづくりについて勉強する長泉まちづくりグループワークが開催されました。長泉工業団地内の事業所を見学し、普段接することが少ない異業種のメンバーがまちづくりについて議論を交わしました。自分たちで育てたお米で長泉明日カツ丼作り。2月19日水曜日に桃沢幼稚園で親子で長泉明日カツ丼を作りを行いました。町の特産品であるアシタカ牛と白ネギを使い、さらに自分たちで田植えや収穫を行ったお米を炊いて、地産地消の長泉明日カツ丼が完成しました。お待ちかねの食事の時間には、いただきますとあっという間にペロリと完食しました。 町出身プロ野球選手小野慎吾さん引退記念イベント。3月1日土曜日にウェリピア長泉で町出身プロ野球選手小野慎吾さんの引退記念イベントが行われました。会場にはファンや関係者、小野さんの旧友など約250人が集まり、20年間の選手生活を終えた小野さんの活躍を称えました。小野さんは20年間長泉町の皆さんに支えられて選手として頑張ることができました。これから野球を続ける皆さんは大きな夢を持って目標を一つずつ乗り越えていけるよう頑張ってくださいと応援への感謝を述べ、球児たちへアドバイスをくれました。救急砲の競技大会で町赤十字奉仕団が準優勝。2月22日土曜日に日本赤十字社静岡県支部主催の救急砲競技会が静岡市で開催されました。県内から80チームが参加し、長泉町からは町赤十字奉仕団が参加しました。長泉町は昨年の団体総合3位入賞から順位を上げての準優勝。鈴木和子委員長は、練習の積み重ねが結果となり嬉しい、来年は優勝を狙いたいですと語ってくれました。レスリングで世界の舞台へ、国際試合に出場。レスリングの国際大会クリッパンレディーオープン2014に日本代表として出場した丸山環奈さん、長泉中2年生が町長に出場の報告をしました。平成25年度の中学生が出場する全国大会で2回優勝し、日本代表に選ばれた丸山さん。自分から攻めていくレスリングを目指して、今後も頑張ります、と意気込みを話してくれました。健康公園が充実し、さらなる憩いの場に。整備していた健康公園の設備の一部が完成し、利用できるようになりました。中央グラウンド外周のウォーキングコースは、健康公園全体の外周まで延長し、15基の健康遊具を設置しました。また、彫刻家堤直美さんの作品も増え、触れ合いと交流の場として、さらに充実しました。残る芝生広場のオープンは7月の予定です。
4月16日から30日、救急協力医をお伝えします。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-935-0119。 はじめに外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。17日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。18日金曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。19日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。20日日曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町。寸胴整形、922-8855、沼津市高沢町。21日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町。22日火曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。23日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭。24日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。25日金曜日、森重委員、931-2511、沼津市蛾乳堂江川。 26日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。27日日曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂。28日月曜日、かぬき医院、931-2465、沼津市本郷町。29日祝日、瀬尾記念経由、935-1511、沼津市下かぬき東郷。30日水曜日、白石医院、951-4593、沼津市一道町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、福祉クリニック932-3553、沼津市下かぬき藤井原。17日木曜日、紀藤クリニック999-4810、長泉町本宿。18日金曜日、近藤クリニック925-2420、沼津市岡宮。19日土曜日、木瀬川病院952-8600、沼津市大岡。20日日曜日、岩渕内科医院951-4579、沼津市添地町。三内クリニック933-0148、清水町徳良。泉クリニック993-4760、裾野市平松。21日月曜日、大阪屋クリニック995-3100、裾野市佐野。22日火曜日、清水館医院993-2323、裾野市茶畑。23日水曜日、林医院931-1120、沼津市住吉町。24日木曜日、菊池クリニック989-5788、長泉町桜堤。25日金曜日、杉山医院972-3223、清水町伏見。26日土曜日、大橋内科小児科992-2800、裾野市佐野。27日日曜日、稲玉クリニック991-5111、清水町伏見。杉山病院963-4114、沼津市錦町。鈴木医院993-0430、裾野市佐野。28日月曜日、東名裾野病院997-0200、裾野市三宿。29日祝日、高田クリニック962-1410、沼津市中町。池田病院986-1212、長泉町本宿。小口医院992-6611、裾野市深良。30日水曜日、望月医院931-5362、沼津市下かぬき宮脇。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、龍神医院988-3133、長泉町下戸狩。17日木曜日、西村委員971-6510、長泉町下戸狩。18日金曜日、丸山小児科981-8577、清水町道庭。19日土曜日、白十字小児科933-5111、沼津市下かぬき番場。20日日曜日、鈴木ファミリー960-0333、沼津市一本松。21日月曜日、坂小児科 3233沼津市下かぬき前原。22日火曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。23日水曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下尖。24日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。25日金曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。26日土曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。27日日曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。28日月曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。29日祝日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。30日水曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。耳鼻科、午前8時から午後5時。20日日曜日、沼津市立病院、924-5100、沼津市東 C 時。27日日曜日、三島中央病院、971-4133、三島市緑町。29日祝日、西良クリニック、935-1133、沼津市市場町。眼科、午前8時から午後5時。20日日曜日、吉村眼科内科、984-1333、三島市長伏。27日日曜日、関眼科医長科、975-2381、三島市東本町。29日祝日、なめり牧野眼科、999-1113、長泉町なめり。産婦人科、午前8時から午後5時。20日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。27日日曜日、薄井クリニック、980-5580、長泉町下尖。29日祝日、はぬき岩畑委員、932-8189、沼津市下かぬき前原。歯科、午前9時から午後3時。20日日曜日、柏木歯科医院、993-6108、裾野市茶畑。27日日曜日、秋山歯科医院、986-1390、長泉町下尖。29日祝日、飯塚歯科医院、993-1077、裾野市茶畑。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日、日曜日、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。これで広報長泉4月1日号ナンバー1216を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉 平成26年4月1日号、ナンバー184、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下隣967-2、福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。慶長ボランティア養成講座、2月26日水曜日と28日金曜日に慶長ボランティア養成講座を開催しました。皆さん熱心に受講され、講師の山田先生の穏やかな口調とユーモア交えた講話で終始和やかな雰囲気で行われました。聞くということにも様々な手法があり、話し手と聞き手の役割を演じるロールプレイングを経験しました。参加者は慶長には寄り添いの気持ちが大切だと感じましたと話していました。相談窓口案内。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、相談日・時間、相談内容、相談員、問い合わせの電話の順でお伝えします。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？など、ボランティアに関すること。ボランティア担当、988-3920。総合福祉相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律、相談日、4月22日火曜日、予約受付開始日、3月26日水曜日。相談日、5月27日火曜日、予約受付開始日、4月23日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦氏、987-7680。長泉町災害ボランティア本部立ち上げ訓練報告。2月22日土曜日、長泉町社会福祉協議会と災害ボランティアネットワーク長泉の共同で、長泉町災害ボランティア本部の立ち上げ訓練を行いました。今回は小山町雪災害支援のため多数の社協職員が派遣されており、ボランティアが主になり訓練を行いました。災害ボランティア本部各ブースの再確認、資機材の確認を重点的に行いました。今回も社協職員とボランティアの皆さんが一丸となり、より運営しやすい体制を考えて訓練を実施しました。ボランティアの皆さんのご協力に感謝いたします。小山町雪害被害支援報告。2月20日木曜日から22日土曜日、大雪で被災した小山町須走地区の復旧復興のため、小山町社会福祉協議会が設置した雪害被害世帯生活支援センターの運営支援及びボランティア活動に、長泉町社協職員延べ10名、災害ボランティアネットワーク長泉2名が参加しました。県内外から駆けつけた参加者は、須走地区に住む方の生活が 少しでも早く平常に戻るように、懸命に雪にうずもれた庭や道路、ガスボンベの掘り出し等の除雪作業を行いました。身体障害者福祉会防災訓練報告。3月3日月曜日、長泉町身体障害者福祉会は、福祉会館において地震発生時等の防災訓練を行いました。約80名の会員が参加し、地域防災課の担当者による講義を受けた後、グループディスカッションを行い、地震の時にどう対応するか、生活に困ることは何か、などについて書き出していきました。90近い意見が出るほど熱心に取り組みました。災害ボランティア研修会報告。3月16日日曜日、長泉町社会福祉協議会、災害ボランティアネットワーク長泉の共催で、災害ボランティア研修会を開催いたしました。今回は西伊豆町社会福祉協議会次長の山本浩二様を講師にお招きし、西伊豆町豪雨災害から学ぶ本部運営活動についてと題し、講演をしていただきました。長泉町身体障害者福祉会文化作品展開催報告。長泉町身体障害者福祉会は3月14日から16日の間、コミュニティ長泉2階フロアにて文化作品展を開催しました。優しい心ありがとう。今月も長久保保育園の園児の皆さんをはじめ、たくさんの方から物品寄付、寄付金等をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。また、東日本大震災義援金、2月28日現在、総額232万2308円、長泉町婦人会、ほか多くの方から義援金をいただきました。被災地へは、共同募金会、または日本赤十字社を通じて送金いたします。なお、共同募金会の東日本大震災義援金は3月31日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました。なお、日本赤十字社は平成27年3月31日まで義援金を受付いたします。最後のページです。情報コーナー。手話方針養成講座受講生募集。今年度から長泉町と清水町の2町で手話方針養成講座を合同開催します。地域に住む聴覚障害者から生の手話を学んでみませんか？手話や聴覚障害について学び、手話技術や手話表現を習得しましょう。時、平成26年5月8日木曜日から平成27年2月26日木曜日まで。毎週木曜日、午後7時から午後9時、全46回、講座40回、講義6回、開講式5月8日木曜日、午後7時から。なお、詳しいお問い合わせは、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、ファックス 986-3794 へどうぞ。映画、逃げ遅れる人々、東日本大震災と障害者、上映会のお知らせ。平成25年10月に上映した映画の再上映です。障害者が経験した東日本大震災のドキュメンタリー映画です。3.11 をあなたは忘れていませんか？映画を見てもう一度みんなで考えましょう。時、4月19日土曜日、会場午後1時、上映午後1時30分、ところ、長泉町在宅福祉総合センター、泉の里3階集会室、入場料無料、定員100名、先着順です。主催、長泉町障害者連合会、講演、長泉町教育委員会、長泉町社会福祉協議会、問い合わせ事務局、紙を、電話、ファックス、986-8546、午後7時以降でお願いします。 なお、お出かけの際は公共交通機関のご利用にご協力ください。これで福祉長泉4月1日号ナンバー184を終わります。次回4月15日号までお元気でお過ごしください。 NVC